この14章のところではイエス様が捕らえられることが出てきます。杉越の祭りの前にイエス様はベタニアでこのシモンの家にいた時にナルドの香油を持った女の人が来て、そしてそれをイエス様の頭に注ぐということをしたわけです。まあ、弟子たちは300ネダリ以上に売ることができると言ったんですけれども、しかしこの8節を見ると彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。まあ、このおそらくはマリアだと思われるんですけれども、できることをした。そして彼女はもう最善のことをなした。300デナリ、もう1年の年収分ぐらいの価値あるこういう惜しげもなく注いでくれた。それはもう埋葬に備えてイエス様の葬りのためだと言われたわけです。そしてこのことは9節に福音が述べ伝えるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。その通りに今もこのことは語り伝えられているわけです。そしてイエス様と弟子たちはこの大広間の2階座敷のところに行かれるわけですけれども、そこで18節見ると、誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますとイエス様は言われたわけですけれども、まあそれはユダのことであるわけなんですが、しかし実際に裏切ったのはユダ一人だけではなかったわけです。後で出てくるペテロもイエス様を裏切り、他の弟子たちもみんな逃げてしまったわけです。それは27節のところに、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。その通りに彼らは散らされていくわけですが、しかし28節に、私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます、イエス様は必ず復活し、そしてガリラヤで会うと約束をされたわけです。そしてその後にゲッセマネの園でイエス様はこの祈りをされるわけですけれども、33節見るとペテロ、ヤコブ、ヨハネ一緒に行ったんですけれども、イエス様は34節にここにいて目を覚ましていなさいと言われたわけですけれども、残念ながら彼らは眠りこけてしまったわけです。イエス様は言われて36節のところに、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますように、十字架を前にしてイエス様はこの杯を取り除いてくださいと言われたんですけれども、あなたがお望みになることが行われますようにと全く委ねし従われたわけです。しかし弟子たちは残念ながら眠っていた。38節に、誘惑に落ちらないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉は弱いのです。私たちも同じではないだろうかと思います。本当にこの霊の弱さ、もうすぐ眠ってしまうようにこの活動が鈍くなってしまう。私たちは目を覚まし、そしてまたこのしっかりと祈っていかなければならないということを教えられるわけです。そしてイエス様はそのゲッセマネの園で捕らえられる。そしてまたこの大祭司のところでこの裁きを受けるわけですけれども、61節に、お前は本べき方の子キリストなのかと尋問された時に、62節で、私がそれです、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲ともに来るのを見ることになりますと、はっきりと自らが救い主、神の子キリストであるということをこの証しをされたわけです。そのことのゆえに十字架にかけられるということになったわけです。 64節にイエスは死に値すると決めた、自らを神と宣言された、そのことによって十字架にかけられることになってしまったわけです。そしてこのペテロが後についてきて大祭司の庭で焚き火に当たっていたわけですけれども、三度嘘をついた。72節に鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。彼は自分の弱さが分かり、そしてまた悔い改めに導かれる。イエス様はご自分の本当にこの生涯を委ねて、そして従って行かれた、その姿を私たちは見ますけれども、また続いてるん違う、私たちにはこのペテロと同じような弱さがありますけれども、私たちはペテロと同じような弱さがありますが、イエス様はその私たちの弱さ、罪のために命を捨ててくださった、そのことを私たちはしっかりと覚えておきたいと思います。